ラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの木村明です。
前回に引き続き博報堂の吉岡武春さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はまあ、暗黒時代と、まあ、自ら言っている、まあ、と言いつつ、まあ、幸福な時代の話がありつつ、そしていよいよ転機を迎えるんですよね、その後に、
はい。2012年の夏っていいますか、まあ、オリエン的なことがあったのが、まあ、春くらいからなんですけども、旭化成ホームズさんのお仕事を、まあ、もともとは実施プレ的ななんですけど、最終的な競合に参加させていただきまして、で、まあ、旭化成ホームズさんというと、もう石川さんとかもやられてる、もう過去の名作が多すぎて、まあ、自分でできんのかいなとか思いつつも、まあ、そこに参加させていただきまして、それが2.5 世帯住宅っていうののシリーズの新聞広告を書かせていただきました。で、これはまあ北海道でも言ってるんですけど、 2.5 っていう言葉はもともと向こうのオリエン資料の中に 2.5 カッコ仮っていう言葉が あったんですね。で、それで向こうのオリエンではこれ 2.5 カッコ仮っていうのがメモ書き的にあって、この携帯 のネーミングも含めて全体のコミュニケーションで今コピーのご提案をくださいっていうのがありましてですね、で、僕これまあ、他のコピーも他のキーワードもいろいろ書いたんですけど、この 2.5 って言葉はすごい社会性がある言葉に なるだけのポテンシャルはあるんじゃないかなと思いまして、あとその変に感情が入ってないからこれもいいかなと思ってまして、それで競合さんの方はですね、もちろん他のネーミングとかをバーンと出されてきたらしいんですけど、それこそその商品名に近いっていうか、家の名前に近いっていうか、ネーミングしたのを持ってこられたらしいんですけども、僕はもう逆提案みたいな感じで、いや、このキーワードいいですよと、すごい社会性があって、一商品名に収まるんじゃなくて、この住まい方自体がちゃんと世の中に定着する言葉だと思いますんで、これはこれで、うちの提案はこれですってあえて、まあ、拾い上げたって言いますか、肯定したっていうのも、それも、まあ、昔中畑さんがオリエンの場でクライアントさんからもらうのもコピーライターの仕事だみたいなことをなんかされてましたね。うわ、それも確かにそうだし、いい、そうなんじゃないかなと思ってました。
その先の日本絵っていうのもオリエンの中にあった。
あ、そうなんですか。
という話を聞いたことがありますけどね。そのままの言葉じゃないみたいですけど、でもほぼそれを使ったみたいな。まあ、そういうことってよくありますよね。
だから向こうがあんまりその可能性のないと思ってる、まあ、さらっとしてる言葉とか、とはいえ。ね、得意先さん、クライアント様の方が、まあ、ずっとそのことを考えてるわけだから、そこからにじみ出た言葉をちゃんと拾ってあげて、それコアですよって言ってあげるのも、まあ、コピーライターの仕事なのかなと思ってまして、
2.5 世帯住宅っていうその言葉は、さっきも言ったように、まあ、無機質っていうか、はい、まあ、感情的なものじゃないんですけど、はい、中で書かれてるボディコピーはものすごくドラマがありますよね、はい、あれはなぜああいう風にしたんですか。
それはですね、僕が思ったことは、2.5 ってご存知ない方にはもう一度ご説明させていただきますけど、普通の2世帯住宅の 親世帯と子世帯が住む子世帯住宅に、で親世帯の方に要するにまだ独身の例えばお姉さんとかいるっていう風な住まい方なんですね。でおじいちゃんおばあちゃん息子夫婦独身のお姉さんみたいな、例えばなんでそこをまあ結構いろいろ感情もあると思うんですよね。普通に、お姉さんまた、子供たちがあの弟夫婦が一緒に住むってことは、うんうん、私に結婚して出ていけっていうことなの、うん、みたいなこととか、あとその奥さんの方、あの 親と同居することになったらその子世帯の方の奥さんの方も、姑さんだけでもちょっと点点点なのにお姉さんも一緒に住むのみたいなことって、だから、あのクライアントさんはもちろん、いやとはいえいろいろ広がる、あのすごいこんなメリットもこんなメリットもあるんですよっていうふうにもちろんあの提案っていうか世の中に出していきたかったと思うんですけど、僕はその時最初に決めたのはそのちゃんとあの怒るであろう、まあ、ちょっとネガだなとかちょっと不安だなって思うこともちゃんと浮き彫りにしてあげて、それでもこういう住まい方もありなんですよっていうことを提案しようかなと思ってまして、でその新聞原稿を持ってみんなでそれを読んだ人たちがみんなでそれを持って議論して、いやうちはどうなのみたいな、だから議論のネタにしてもらおうかなと思いましたんで、でそう考えた時に割ともう丁寧にちょっとぐらい長くても書いた方がいいんじゃないかなと思って、あれもうすごい長くて800字とか850字くらいあるんですけど一原稿で、でもそれぐらい書かないと逆にちゃんと伝わらないんじゃないかなっていう、いいこともちょっと不安なこともその上でこの商品の特性もっていうのですね、でそういう作戦でちょっと割と長めに書かせていただきました。
あれはあのボディコピーというか、まあ、物語、
はい、
このお話も面白いんですけど、あの、はい、キャッチフレーズっていうんですかね、あの姉の気遣いとみたいな、
はいはい、
あのあれも独特ですよ
ね、あれ独特、そうなんですよね、あれ
いわゆるコピーっぽくない、
そうそうそう、そうなんです、それも割と僕、ね、狙ってまして、 あれはコピーっぽくしたらああこれ広告ねっつって読んでもらえないんじゃないかなと思ってまして、 あえてあの感じの文体っていうのも変ですけど、タイトルっていうかタイトルコピーっていう、うんにしたんです、うん、あれも割とそうなんです、よくあのヒルさんがあれを伝えます、あれは一応評価のいただいてます、マニアックな人たちからコピーマニアの方々からあれよく見つけたなあの感じみたいな、はあ、みたいな、
そうですよね、まあでもそういうボディコピーもかけたのも 前回からずっと話してるようなもう筋肉が鍛えられたからっていう感じ、
そうですね、いや多分あれもで、あれ実は3話目までは大体できてたんで、あ7日間連続で7話を作ったんですけど、3話目まではまあ大体できてたんですけど、4話目以降ができてないのに撮影に入るっていう、 もうとてつもないスケジュールのあれでして、であのいろんなおじいちゃん役の人とかお姉ちゃん役の人とか娘役の人とかをこう撮影してる最中にですね、うん、この原稿開けたらごめんなっていう風に思ってですね、うん、それぐらい あなたがどんなことを話すのか、あなたはどんな感じで火種をっていうか問題提起をする役なのかってまだできてないよみたいなことを思いながらヒヤヒヤしながらあの夏は書き続けたのを覚えてますね。
あれも全部一通り読ませていただいたんですけど、はい、最後完結編っていう形ですごく綺麗に終わりますよね。
お盆編ですか、じゃなくて
昔のなんか一回転するっていうか、最初に始まった時の息子があ
れ、あそうそうそうです、あよくご存知ですね、僕は 2.5 世帯系で僕去年142段ぐらい書いてるんですよね、だからもしかしたらかなり上位に新聞原稿書いた男だと思うんですけど、うん、最終的にはそうなんですよ、娘役の人がその20年後で娘役の女の子がシングルでまだいて、うん、もう一回 2.5 世帯で暮らすっていうちょっといい話になってるんですけど、
あれ最初からもう意図してたんですか、
いやいやいやいや、あんな壮大な物語を全然意図せずもう書きながら考えて あのお盆編があって、次秋編があって、次年末年始編があって、最終的には春編で終わるんですけど、それはもう書きながら考えていってました、ね。
回数は決まってたんですか、最初から？
いやいやいや、回数も決まってなくてですね、あのお盆だけで終わるはずだったんですけど、なんかすごいあの好評だったんですね、うん。で新聞原稿なのに、まあちゃんと書いてたっていうのもあるんですけど、ちゃんと嫌なこともいいことも書きつつ、これ議論の種にしてもらおうっていうネタもあった狙いもあったんで、そのネット上ですごい、うん、俺賛成、いやいや俺考えるみたいな、私あの行かない、まだ私はその行ってないシングルなんだけど、この原稿どうなのみたいな、いやいやとはいえみたいな、すごい広がって、すごい一応そのヘーベルさんの旭化成ホームさんの割と人気コンテンツになったんですね、うん。なんで、で実際その 2.5 世帯物語が面白いっていうタイトルで、これ僕すごいこんなことあんのかなと思ったんですけど、ノンタレの新聞広告がヤフートピックスに載るっていう、うん、もう小躍りして喜んだんですけど、それぐらいみんなに読み込まれてたんだなと思って、新聞だって頑張ったら全然読まれんじゃんみたいな話になりましてですね、うん。でそれであの向こうのクライアントさんにもえらい気に入ってもらいまして、うん、あのどんどんどんどん出していったっていう風になりました、
うん。それが日経広告賞を取るんですよね。
そうですね、日経広告賞 の、 そのしかもその最優秀賞っていうのを、うん、うちの会社的には十数年ぶりみたいな、あの一番の取れない会社が一番を取ったぞっていう、すごいそれで喜ばれまして、であのそうですね、それがで実際にグランプリとか取ると日経の紙面に載るっていう、広告が日経の紙面に載るっていうのが、またそれがすごいクライアントさんにも喜ばれまして、その紙面を皆さん持って上の方とかもカバンに入れてたって話を聞いて、うわすごい頑張ってよかったな、すごい嬉しかったなと思いました。
いい話ですね。
そうですね、
そこであの秋山さんに褒められたんですよね。秋山さん褒められた、秋山さんが褒めていたという、
はい、あのあれですよね、あのそうあの審査員だったんですよ、うん、はい、そ風の噂で。
コメントとかが、秋山さんのコメントとかは書いてなかったんですか？
書かれてなかったですけど、はい、でも褒めていただいてたっていうのはあの伺いました、はい。すごい神様に、コピーの神様にミスター歯ブラシがあってミスター社内文書がっていうミスター撮った顔がっていうTCC と最も遠い、
うん、
あの TCC が日本だとしてアルゼンチンぐらいにいた男が褒、はい、められちゃったよみたいな。
なるほど、じゃ あ、 あの天気となった話はあのまだまだ続くので、次回話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。